私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
杉岡博子さんは近畿福音ルーテル宝塚教会牧師の杉岡直樹先生のお連れ合いですが、人形作家として各地で活躍されている方です。イエスの十字架への道の途上の出来事を聖書に基づいて14の場面にしたイエスの十字架への道行きをはじめ、さまざまな聖書の場面を人形で表現しています。その作品の中に今日の福音の立夏の一場面があります。エマオへの途上で二人の弟子が歩いていると主イエスが一緒に歩き始められた場面であります。杉岡博子さんの作品には顔がないのですが、二人の弟子たちの表情はエルサレムにいながらそこで起こったことを知らないのかと驚いているようにも見えます。またイエスの表情はその意味を知らずにいる二人にどこか寂しそうに向けられているように見えました。もちろん顔はないのですから、どのような表情に見えるかは見る人によって違ってくることでしょう。そしてそれこそ顔のない人形を作る作者の意図しているところなのです。エマオへの途上にある二人の弟子がイエスと一緒に歩くという主題は、弟子たちがガリラヤから始まってエルサレムまでのイエスの宣教旅行に一緒に伴ったことの縮図でもある、このように言われます。イエスはエルサレムのへの道で人々を憐れみ癒しまた教えてこられました。一緒に旅していた弟子たちはその場面を目の当たりにし、その教えを耳にしてきたはずでした。また聖書はイエスが3度にわたって彼らに受難予告をされていたことを記しています。しかし彼らにはわからなかったのでした。受難予告を聞いたペトロはそんなことがあってはならないとイエスをいさめ、反対にサタン引き下がれと叱られています。二度目の受難予告を聞いたはずの弟子たちは誰が一番偉いかと議論し、イエスがエルサレムで遂げようとされることを知らないのです。イエスと共に旅をし、イエスといつも近くにいた彼らが分からなかった理由を、今日その縮図でもあると言われるエマオへの途上にある二人の弟子たちに見ることができます。彼らは言っているのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。つまり彼らはイエスが神の力を振るってイスラエルを解放してくださると望みをかけていたのです。そうなることで救いが実現すると信じたのです。しかしそれはこの二人の弟子だけではなく、おそらくペトロをはじめ12人も同じように期待していたに違いありません。ですから受難予告を聞くとそんなことがあってはならないとペトロはいさめ、他の弟子たちもイエスが捕らえられるとこんなはずではなかったと逃げ出してしまったのでした。このように彼らはイエスと共に旅をしながら、イエスの教えを耳にしながらイエスがされることがわからないのです。 彼らが人間の期待、すなわち神の力が敵を圧倒し救いを実現することをイエスに求めていたからです。しかし神の計画はイエスを敵の手に引き渡し十字架の死を遂げさせることによって真の救いを実現するのであります。聖書は二人の弟子と一緒に歩き始めた人が彼らにはイエスだとわからなかった、このように伝えています。それは彼らの目が遮られていたからであると言われています。それではどうして彼らの目は遮られていたのでしょうか。私たちはその理由としてイエスについての彼らの誤解がその理由だとか、自分たち人間の期待通りにことが運ぶものだと信じていたが、それらが裏切られたように感じたためだとか、あるいは彼らの中でイエス・キリストの出来事はすでに過去のものとなってしまったからだとか、彼らの中にその理由を探そうとするかもしれません。しかし聖書にもう一度目を向けてみますと、二人の目は遮られていてとあるのです。つまり二人の目が遮られてイエスと分からなかったのは彼ら自身の問題なのではなく、神が彼らの目を遮られたからであると言われているのです。つまり神には二人の目を遮る理由があるということです。私たちはさまざまな事柄について自分たちや周囲の状況の中にその理由を求めることがあります。うまくことが運ばないとき、自分や周囲あるいは誰かのせいにしたり、状況が整っていないことを理由にしたりするかもしれません。病気や事故に巻き込まれると何かのせいにしたり、災害にあっても何かの罰だと決めつけたりすることもあるのです。しかし二人の目が遮られたのが彼ら人間のせいではなく神の御業であると聖書は告げるのです。同じように私たちがそれぞれの人生で否定したくなるような望まない結果を経験するのは私たちのせいや誰かのせいではなく、そこにさえ神の御心があるということを知らなければならないのです。イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められたのですが、二人の目は遮られていてイエスだとわからなかった。しかしそれには神の理由がありました。彼らの目が遮られていたのは彼らの目が再び神によって開かれ、見るべきものを見、信じるべきことを信じるようになるために他なりません。二人の弟子たちの目が遮られイエスだとわからなかったのは復活された主を見知るために違いないのです。さてそれでは二人の弟子たちが再び見えるようになったのはいつのことでしょうか。28節以下に目を向けてみましょう。次のようにやります。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方です、夕方になりますしもう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。この時点で二人が同伴者をイエスであると分かった様子は見受けられません。 しかし2人はこの同伴者を無理に引き止め、この同伴者は一緒に家に入られたのでした。そして次のように続いているのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開き、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。家に入って食事の席でパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになったというこの行為は、私たちには聖餐式を思い起こさせます。実際ここで使われている言葉も、普通の食事では用いられないギリシャ語が使われているのだそうです。しかし注目したいのは、食事の席でのイエスの行動についてであります。通常ならば、その家の主人がなすべきこと、これらのことを客として迎え入れられたはずのイエスがしているということです。今日の場面で言うならば、二人の弟子、もしくはどちらかの弟子がその家に迎え入れた客に対して、主人として食事の席での行動、それを二人ではなくイエスがなされているというのです。つまりここで聖書が告げていることは、主イエスをその家の主人として迎え入れた時、主イエスがその人の主語となった時、それがイエスだと分かった、心の目が開かれたということなのであります。二人は、私たちの誰もがそうであるように自分たちを主語として生きていましたから、私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていましたと、神の救いが自分たちの期待と一致している、そのように考え、イエスの十字架の死について誤解し、また復活がわからなかったのです。自分自身を主語として、人間の知識や経験、常識というものを主語として、そこから生じる期待のうちにイエスを置こうとするとき、イエスの十字架も復活もわからないのです。二人の目が遮られたのは、彼らのうちに理由があるのではなく、神がなさったことであると、すでに申し上げましたが、神が彼らの目を遮られた目的は、再び開かれるためである。それはイエスを主語として迎え入れるその時なのです。主語という言葉を調べてみますと、次のような説明がありました。文の熟語が表す動作や状態の担い手を示す中心となる語、私たちに当てはめてみますと、このようになるでしょう。私たちの動作や状態、すなわち私たちが生きるという時の担い手を示す部分の中心、私たちの命の担い手となるものが、私たちの人生の主語ということであります。私たちは自分自身が自分の担い手、命の担い手であると考えて生きていることでしょう。ですから、私がしてきたこと、私が手にしてきたもの、それらが大いにそれぞれの人生に影響を及ぼすかのように信じ、そうあるように努めて生きてきたのであります。 このように人生のさまざまな場面で、私が私がと当然のように自分を主語として生きてきた私たちがいるのです。自分たちの思い通りになることが私たちの望みであるかのように思われ、また神はそれに応えてくださる神であると身勝手な信仰を持つ私たちがいるのです。そのように人間の目線でさまざまなものを見、判断しようとするとき、私たちは本当に見るべきものが見えていないのではないでしょうか。そしてそのような状態が目が遮られるということなのでしょう。ですから私たちは自分たちが本当に見るべきものが見えていないという事実、神によって目が遮られているという事実を知って再び開かれることを求めなければならないのです。復活とは死んだものが再び生きるということになります。死を通して新しい命が始まるということです。死という決定的な否定から神による絶対的な命が始まるのです。そしてこれはどのような絶望の中にあっても、そこから新しい希望が生まれることを意味しています。しかし私たち人間の目には、死から命が生じることも、絶望の中に希望が生まれることもわからないんです。あくまでも自分たちの思い通りになることが理想であると思われ、反対に死や絶望をもたらす何かから希望は見出せないと思うのです。自分の知識や経験、そして自分自身を主語としている限り、その目は神によって遮られてしまうからであります。そのような私たちが、主が復活された週の初めの日の朝、ここに集められて礼拝を繰り返すの、日々の生活の中で自分を主語として生きるために遮られているそれぞれの目を開かれるようになるためなのです。私たちの罪の許しのために、十字架の死を遂げられたイエスが復活された、主は生きておられるという事実を週の初めの日の礼拝で繰り返し繰り返し聖書を通して耳にし、私たちの命の担い手となってくださる主を私たちの真ん中に迎え入れて、私たちは再び生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。アーメン。